恵み深い天皇お父様、まもなく東日本大震災から3年半が経とうとしていますが、この重くまた時には苦しい時の流れの中に、確かにあなたはおられました。お一人一人の目の前に、この教会の右往左往する歩みの中に、確かにあなたはおられました。そして今ここに教会堂を賜り、多くの方のご支援またエールを背にしながら、私たちは今日あなたに礼拝を捧げています。神様、ここに集われた方々の健康を祝し、手の技を祝し、さまざまな痛みや悲しみがあったとしたら、喜びの泉に変えてくださるように、今日もよろしくお願いします。全国に散っている方々にも、神様の御手が細やかに、また力強く及びますように導いてください。また教会に、新しい命を お与えくださって感謝します。泉さんや節子さん、それぞれ神様がねぎらってくださって、母子ともに健康に成長されますように。また沼倉さんのご家庭にも、神様の豊かな守りと支えがありますように。今日いろんな願いを持ってここに集まりました。お一人一人の願いにあなたが耳を傾け、あなたの不思議な御業を表してくださるようお願いします。今月と来月はコンサートがありますから、初めて来られる方もお越しください。豊かに用いられるようお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。今日のタイトルは幸せの予感とつけました。2週間ぐらい前でしたか、私は逆の予感がして、ちょっと血の気が引いたんです。メールが来まして、この度はお受けくださってありがとうございますって、今月の日にちになっているんですが、あれ、私この日どっかに行く予定になっていただろうかって、別の予定が入っていました。でちょっとしばらく思い悩んで、過去のメールの履歴を調べたんですが、やり取りが出てこないんです。そして思い切って勇気を出して直接電話しようって、私も自分に自信がないので、物忘れが激しいし、ダブルブッキングも十分あり得るので、その時はひら誤りして、何とかしていただくしかないかなと思って、ある教団の本部に電話したんでした。そしたらメールを送ってくださった先生が出られて、ああそれはなんだか最近パソコンがおかしくなって、いろんなメールが、あの昔のメールがちょっと形変えてそこに送られたりするようなことがあるんですかね、ということで、私3年前に1回そこに行った、そのメールがどうも再び新鮮になって送られてきたようで、いや私すいません、私メモし忘れてそこ行けないんですって謝んないといけないかと思ったら、まあ、ほっとしたんでした。皆さん、私たちは生活していると、うわ最悪の予感があったり、あれこれは幸せの前兆じゃないかという予感があったり、今日の未亡人となって外国に移民してきて農作業を始めたルツさんの予感は幸せの予感でした。手ほどの雲ってよく言いますが、手のひらぐらいの雲からやがて大きな雲になって、そうして恵みの雨が降るように、それは確かな予感でした。じゃあ今日はルツ記の2章の14節から、前のモニターにも映します、ご自分の聖書でもどちらでも14節ご一緒にお読みしましょう。はい。食事の時ボアズは来て、このパンを食べ、あなたのパン切れを巣に浸しなさい。カルモノたちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女にとってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。皆さん、今日話したいポイントは3つなんです。幸せの予感と言いますが、具体的に言うとどういうこととどういうこととどういうことですかと聞かれれば、まず第一に、 それは小さな幸せの予感から始まるんです。いきなり大きなものは来ません。しかし予感は予感です。で次に小さなあの幸せの予感はいつまでも小さいか成長しないかといったら、どんな命あるものも前進しようとするように、困難を打ち破ろうとするように、それは神様の恵みとか幸せっていつもギリギリで8分目ぐらいじゃないんです。ちょっといつも足りないなっていう感じじゃないんです。逆に溢れるんです。溢れる幸せの予感なんです。じゃあどの程度まで溢れますかって最後に聞かれれば、大きな幸せの予感、それは神様のレベルの大きな世界まで小さな幸せからぐっと引き出される、引き上げられる予感なんです。小さな幸せ、溢れる幸せ、大きな幸せの予感の始まりであります。さあ今お読みしたルツキは一章から始まって、あるユダヤ人の家族が飢饉で生きていくには外国に移民しようということで、約100キロ視界をまたいだモアブという現在のヨルダンに移民して、そして外国での生活は旦那さんが死に、長男が死に、次男が死に、男で3人みな死んで、いやこんなひどい話もあるかと思うんですが、事実だからしょうがない。人生は試練に畳みかけられることもままあります。そして未亡人になったお姑さんのナオミさんと長男のお嫁さんのルツさん、この人も裏若くして御家さんになって、血のつながらないお姑さんとモアブ人外国人のお嫁さんだったルツさん2人が故郷のベツレヘムというところに、小さな村に戻ってきたところまで学びました。そして外国人ができる仕事って言ったら、今日本でもなかなか難しいと思います。サラリーマンになろうと思っても言葉の壁が、習慣の壁が、なかなか日本語をどれだけ勉強しても他の日本人のようには難しいかもわからない。で外国からやってきたこのお嫁さんのルツさんは、落ち穂ぐらい広いぐらいならできますと、まあ、セブンイレブンならピンとくるんですが、落ち穂広いって日本人はピンとこないバイトのような話なのですいませんが、ただで落ち穂を拾い集めさせてもらって帰っていいでしょうかって、なんならちょっと惨めったらしいかなって、しょうがない、外国の人ができることは肉体労働で、しかしこれぐらいしかできないと取るか、これならできると取るか。まあルツさんは海外しく、今時どの日本人の女の子もあそこまで仕事はしないもんだっていうぐらいに、もうそれは他の人があの人尊敬すべき人だ、もう外国人だろうが日本人だろうが生い立ちがどうだろうが、どういう教育を受けたのか関係ないって、いや本当に頭が下がる、どれほど望郷の念もあるだろうに、ホームシックもなるだろうに、いや大したもんだと、そんなことにも惹かれて、王子主さんのボアズさんが彼女に出会い、まあこの出会いは不思議でした。それにしてもよくぞ出会ったものだと、で心が惹かれたんです。で今日はその次の箇所です。ルツさんは前回の時に言ったんです。私は外国人なのにどうしてそこまでしてくださるんですか、だけどご好意に預かりとうございます、いいですいいですとか言わなかったんです。まっすぐ彼女はあなたのご好意に預かりたいと思います。なので今日の2章14節のところを見ると、食事の時間になった、彼女はずっと立ちっぱなしでした。本当にけなげすぎにも度が過ぎるぐらいね、食事の時ぐらいゆっくりして、さあこっちに来なさいと、王子主の大金持ちの町の名士のなかなか味わいの控えボアズさんに言われたんです、ね、ここに来てパンを食べ酢に浸しなさい。え、パンを酢に浸すって、まあいろんな解釈があるかもしれませんが、これはブドウ酒が少し時間が経ったかちょっと酸っぱくなって、それに油を入れてパンを浸すと、この気候の中では食欲も増すし、なかなか良かったようです。さあこっちに来て、地主の私と同じテーブルで、そしてこれに浸してパンを食べましょうよって。なのに彼女はそれをしませんでした。彼女ははいそうしますと言わず、狩る者たちのそばに座った、だから来なかったんです。なんで来なかったかは聖書書いていませんが、日本人ならちょっとそこまでするのはずうずうしいかな、謙虚が美徳かなと思ったかもわからないです。もしかしたらそんなこと外国人がして、うあの人だけずるいって、後でいじめが来るって想像する人もいたかもわからない。いや私は他の女性と何の差別も区別もなく同じレベルでここでお勤めしたいんですという気持ちだったかもわからない。とにかく彼女は その地主さんと同じテーブルで巣にパンを浸して食べることはせずに、他の落ち穂拾いをする女性と同じ食卓でというか腰を下ろして食事をとっていたんです。しかしボアズは、あ、そうですかとは言いませんでした。この箇所に入り麦を彼女にとってやった。まあこれはチャーハンということはないでしょうが、向こうは大麦の刈り入れ、小麦の刈り入れ、まあ少しまだ乾燥してない大麦をこの火を通していったのではないか、まあどんな味したか分かりませんけど、さあこれも食べなさいって、それは余るぐらい、もう十分食べてお姑さんにお弁当あの包んで持って帰るぐらいの量であったようです。皆さん、こっちの座席に招かれ、来ないならばじゃあこれも食べなさいって持っていかれ、これで終わらないんです。皆さん、いやこれは普通じゃなかった。15節を見ますと、地主さんのボアズさんはこんなことまで言い命じました。15節読みましょう、はい。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じて言った。あの女はあの間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。ここまで来ると、えって普通に思うと思います。そこまでするかな、普通に、普通はって。皆さん、この間はこの近くの花火も近くで見ると、小名浜の花火もなかなかのもんなんだそうですが、なかなかいい場所の座席の確保が有名な花火会になるほど難しいんじゃないですか。ここは一等席ですよって、こっから見る花火は感動ものですよって、その座席を提供してもらうかのように、落ち穂拾いを隅の端の外国人らしく、なんだかせいぜいこれぐらいかなという場所じゃなくて、一等地を束の間で、しかも後ろから手を回して、いいか、彼女に恥をかかせるようなこと、恥ずかしいような思いは、心痛むようなことは絶対させるなと命じたばかりでないんです。さあ16節もご一緒に、これはもうありえない世界です。読みましょう、はい。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めなす。あの女を叱ってはいけない。皆さん、わざわざ抜き取って、落ち穂拾いできるように、たくさんの収穫があるように、ちゃんとしたものをわざわざあの人の落ち穂拾いの進む先にどんどんどんどん落としておくように、聞いたことないです。普通ではないです。皆さん、ここまで読むと、神様一体これは何でしたかって、いや今日の引用箇所の10をご一緒にお読みしましょう。イザヤ書の43章の1節だけお読みしましょう、はい。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。最後に何て書いてありましたか。神様はあなたの名を呼んだ。あ、神様はルツの名を呼んだんだって。神様の肉声が聞こえないなら、ボアズを通して呼んだんだって。ルツ、ルツって。聖書の一番最初は創世記で、アダムとエバが神様に背を向けたその次の瞬間に、あなたどこにいるのって。名前を呼んだ。神様のことが記されています。あなたどこにいるのって、ルツ。神様を信じ、外国から心細く風習も違うこの国に来て、腰を曲げて落ち穂拾いをしているあなたを知ってるよ、見てるよ、関心持ってるよ、忘れていないよって、その印のように、神様の手となるように、言葉となるように、ボアズがこっちの食卓に来なさい、来ないならばこれも食べなさい、あなたの収穫は普通でないように全部陰で手を回しました。私何者ですか、私は外国人であるのにって、あなたにこんなことしていただく資格もないのにって、いいえ、これが聖書の世界です。先週もこの教会に何度もお便りや献金を送ってくださっている横田早紀江さんがニュースで流れていたようです。忘れませんって、北朝鮮で離れ離れになっている娘のことをどうして母親の私が忘れましょうかって。 祈り続け待ち続けておりますって。皆さん、横田めぐみさんを誰が忘れたとしても、お父さんやお母さんはいつまでも名前を呼び続けていると思います。神様は、天のお父様は私たちの名を呼んでおられる。だからこんな不思議な小さな幸せだけども、かえって小さくて具体的で現実的だから一層身にしみるんですってないですか？広島の、いやー、この土砂崩れの災害大変だなと思うと同時に、あ、なんだか似たような経験したかなと皆さんもきっと思われる節があったと思います。私はもうあまりに多くのボランティアが申し出て入れないから、広島県の人しかボランティアが入れませんということで、ショベルを持って着替えをしてリュックサックを背負って自給自足で来られている人が何かしたいと思ってきましたというインタビューなど流れているのを見ると、そこで被災した人たちが、いや、ありがたいと思いますって、グッときますっていう、あのお言葉、あれ、私たちもどっかで似たような経験しなかったかなって。避難所のテーブルにはなんかいろんな券が置いてあって、私もこのニュースで何の券かなと思ったら、美容室無料券とか、お洗濯何回無料券とか、私家に持ち帰って、いや、何の お金も何もいらないから、きれいにアイロンかけて畳んでお持ちしますよと、これぐらいしかできないけど、これならできますって。私たちもある人はただで、髪を切っていただいたり、あるいはこんな券をいただいたり、温泉も半額だったかなんかにしていただいたり、ああ、なんか似たような経験したなって、こういう経験をすると一層心にしみるんですって、あ、そういう気持ち自分もなったような気がするって。ルツは心細く本当に孤独の中だったから、小さなぬくもりが本当に身にしみたんです。神様はまず小さな幸せを私たちに経験させ、ああ、私は一人じゃない、羊飼いが私の旅路とご一緒なんだというので、二丸を出していただくと、有名な詩編の23編の一節をまず読みましょう。はい、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。本当に乏しくない。外国人なのに、あの国に行って軽蔑されている民族のモアブ人の私がどうやって食いつないでいくでしょうって、乏しくない。どころか、入り麦を食べなさい、パンを酢に浸してこっちのテーブルで食べなさい、収穫は必ずある、絶対ある、余るほどあなたにありますよって、乏しくない。あ、羊飼いが私の後ろに気配がするって、私一人旅してないって、どなたかが大きな手を広げて私を包んでいるって、この聖書の箇所が本当だわって、実感するわって。二節もご一緒に読みましょう。はい、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに泊まらわれます。心細い旅の外国の荒野を乗り越えてやってきたら、牧場だ、オアシスだって。私は一週間前、今日来られている奥多摩のキャンプ場、オッケルト先生たちのところに参りまして、一つ嬉しかったのは、さっき写真でご紹介した、埼玉県に避難している3家族の方、本当は来るって方、来れない方もいたんですけども、あ、本当に皆さん一緒に礼拝できて嬉しいなって。だけどもう一つは、ご近所の方、一度この教会訪ねて来られた、キリスト教と関係ないと思います。ご夫妻とか、あれ、私結局一回もお話してないんじゃないかなっていうご近所の方々が結構いらしてくださっておりました。ああ、よかったな。震災がきっかけになって私たちに関心を寄せてくださって、結果的にこのように礼拝にも出てくださって嬉しいなって。しかしこれ、私たちが呼んだんじゃなく、神様がこの方々一人一人の名を呼んでおられるんじゃないかなって。昨日は結局7時間かかりました。私以前は知らなかったです、9時って。ただ普通のサラリーマンの男性が見れない NHK の震災後の朝の連続ドラマを一生懸命見たもんですから、アマちゃんっていう番組でなかなか面白かったんです。その舞台が9時でした。私の兄弟も岩手県の奥にはいるにはいますが、9時は普通行かないよって。北岩手の 本当に奥の方で、昔はあそこに行くのは本当に大変だったそうです。せっかく来たからということで、お話の前にロケ地の海女さんたちが水にジャボーンと潜るとこどんなとこだったかなと思ったら、いや狭いは狭い、いやこれ危ないじゃないか、高潮注意って書いてあるけど、高潮どうやって注意して運転するのって、止まるなって書いてあるんです。もう切り立った崖で、これがリアス式海岸かって。同じ太平洋でも、ここは被災地の南の方です。久慈が被災した最も大きかった被災地の北の果てのようです。いや同じ東北の太平洋岸でも、もうギザギザに切り立ってて荒々しくて、もう潮に高潮に車が飲まれたらこれ生きて帰れないんじゃないか、すれ違いないんじゃないかって、こんなとこで NHK が取材したのかと思って後で聞いたら、いやこの道できないから上の方から回っていったらしいと。昔はそんな道もなかったようなところだと聞きました。ところでそこで後でお話しますが、アレン・ジョシといわれる、まあ、素晴らしいアメリカ人の女性の宣教師が約120年前来られて、今回はアレン記念協会設立記念講演会ということで、そこも被災地なので福島のまた違う被災のお話をしに2回のうち1回は行きました。知りませんでした。後で聞いたら、いや今日は市長さんも議員さんも結構来ておられましたって、いやよかったなって、関心持っていただいてよかったなって、結構長い話したんですが、最後まで皆さん一生懸命お話を聞いてくださいました。あ、神様がアレン先生が父となって一生愛された、キリスト教会の木の字もなかったこの土地を愛されて、神様がこの町に住む市長さんから議員さんから集まられた皆々様を名前を呼んでおられるんじゃないかな。皆さん、神様は私たちの名前を、だから日々小さな幸せかもしれないけどいいんです。小さいから心にしみるんです、グッとくるんです。広島が被災したらショベルを持って来る人に見ただけで泣くんです。また私の家で洗濯しますという件を見ただけで、ああ思いやっていただいてるんだってグッとくるんです。ルツもそうでした。ボアズの言った一言一言、ボアズが成した一つ一つの技の背後に、ああこれは神様が私に賜った幸せじゃないかなって。じゃあ皆さん、神様が用意してくださる幸せは腹七分目ですか、いつも足りないですか、あんまり小出しにして受け取らないようにした方が、大事に貯金してた方がいいですか。いいえ、踏めども尽きないんです。尽きない泉のようです。いつも溢れて、あまりあって十分なんです。だって神様は十分なお方ですから。神様は無尽蔵なお方ですから。神様は無から有を作り出されたお方を信じているんですから。さあ、今日のルツ記の箇所に戻りまして、それでは続きの、ご一緒に2章の17節お読みしましょう。はい。こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。言ったの1エパほどで、まあ日本じゃないから1尺2寸2尺の世界じゃないから、なんだ 1エパっていう分量はって、まあ聖書は親切に下の方に、まあ今とすれば23リッターぐらいのように書いていますが、23リッターってどれぐらいの重さになるか、ちょっとネットで調べたら十何キロぐらいじゃないかなんて知りませんが出てきましたが、よほどの量だったと思います。普通ただで余ってるものを拾い集めさせてくださいっていう一日の収穫量じゃないです。もう大きな山になったか、これきちんと収穫した、もう正規の農夫の仕事量ぐらいじゃないかというほどの余るほどの量でした。だからお姑さんはびっくり仰天したようです。2章の18節ご一緒に読みましょう。はい。彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。予想を覆しました。どうせ高々落ち穂拾いなんか知れたって、ちょびっと半日分ぐらいのなんか足しになるかなと思ったら、もうなんだか余った弁当って言っても普通の食べ物じゃない。彼女自身が十分食べて余ったものまで持ち帰り、すぐ食べれるものも、それからお金になる収穫物も、どうしたのあなたって外国人の裏若き嫁に 今は未亡人となったナオミさんが聞いたんです。さあ19節ご一緒に読めましょう。はい、姑は彼女に言った。今日どこで落ち穂を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。後で見ますが、20節以降を見ると、ボアズってそれ親戚だって、遠縁の親戚だけれども我が家を貧乏のどん底から救い出す法的な権限のある人だって彼女はどうもピンときたようです。ここに予感があった。その予感に行く前に彼女はこれは普通じゃないって、あり余るほどだって、何なんだこの普通じゃないことはって聞いたら、ボアズという名前が出てきたんでした。さあ、それで今日引用箇所の三丸をお読みして確認したいと思いますが、神様はいつもこのようなお方です。ご一緒に詩編23編5節を味わいながらお読みしましょう。はい、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。皆さん、ちょびっとの量じゃないんです。私の杯は溢れています。いつも教会おいしいお食事が出ますが、今日は皆さんいつもの4分の1だけ小皿に持ってください。今日はそれしかありませんって言われたら、ちょっと食べる時の気持ちが若干違うかもしれません。余るぐらいなんです。パックに入れて持ち帰ってもいいですかって、どっかのお金出して食事をしたら、あまりにおいしくて、だけど量が少なくてじゃなくて量も十分あって余るほどで、神様は私たちの杯をいつもあふれるように幸せをくださる神様です。ので、ついでに40の詩編の箇所をお読みしましょう。126編に飛びますが、6節を読みましょう。はい、種入れを抱え泣きながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰って、なんかルツのことを歌った詩編の言葉のようだなって。外国人の私が誰も知らないこの国に来て、いじめられるかもしれないと思って惨めったらしく落ち穂拾いに行ったら、心が泣いているように言ったら、束を抱え喜び踊るように、どうしたらこの収穫って、何ならこの美味しいものって、いや本当に今日は幸せでしたって、溢れるばかりでしたって、何の説明もいらない、ルツが思い描かれるような聖書の言葉だなって。昨日岩手県にやっぱり7時間かかりました。いや遠いな、高速で7時間は結構遠いなって思いましたけれども、そこに立派なアレン女子宣教師を記念する、十字架の形をした空から見ると教会堂が建っていました。そこに大きなステンドグラスがあったんです。まずこんなことから聞かなきゃいいのに、私もこれはいくらしたんですかって何百万したって、いやステンドグラス高い、うちのステンドグラスはアメリカで輸入したけど随分安くできたななんて、ちょっとお得感を味わったりして物が違ったかもしれないんですが、しかしそのステンドグラスはなかなか立派なもので、羊飼いでした。確か杖をついていたかな。聖書の神は羊飼いですよ。あなたは一人ぼっち孤独に感じる時があるけど、決して一人じゃないですよ。羊飼いがいつもあなたと一緒、あなたから離れません。これは聖書の中心メッセージです。まるでアレン女子がアメリカからやってきて日本の土になって、私はいつも久慈市民と一緒ですよ、だから名誉市民として市民葬を行われて、随分の人が亡くなった時はやって来られたようでしたけども、ああ本当にふさわしいステンドグラスだなって。ところで、その牧師先生がおっしゃいました。いやこの教会堂を建てるときは奇跡でしたって、詳しく聞きませんでした。どこの教会堂も建てるときは必ず奇跡ですから、お金もなく土地もどうしようかって、最初は小さな考えで50人ぐらい入る小さな教会堂設計をお願いしますって、教会員じゃない9時の設計事務所に多分行ったんでしょうね。ちょっと叱られたんでしょうか。牧師さんダメでしょうそんな考え方では、ってそのアレン女子が来られて、この教会の未来を持った時に、ダメです、そういう考えでは。もっと大きく この町のために祈るように丘の上に十字架の形をして立っている素晴らしいロケーションで、こんな縮こまって小さく小さくじゃなく、まあおそらくそれを聞いて、先生が信じる神様は大きな神様なんでしょ、先生が信じる神様は恵み深い神様なんでしょ、いかにもそのような教会堂を作りませんか、まあ、6000万円結局かかっちゃったんだそうですが、借金なしに、まあ、その後は何だか疑われるとあれから聞きませんというか、どうやって集めたんですかって聞きたかったけど聞かなかったんですが、もう借金なしに本当に立っちゃったんですって、いやー奇跡でした。皆さん、神様は私たちの計算をいつも超えます。ああ自分の生活見通しどうかなって私たちは心細い、しかし神様は大きな方で、いつも半分ぐらいしか与えないんじゃないんです。あんまり恵まれるとつけ上がるかなとかって考える神様じゃないんです。いつも溢れるほど。なんでこんなに溢れるほど神様は私を包んでくださるんですかって。だから幸せの予感は小さいところから実感始め、実感をして、そしてそれは溢れるところに流れるように、川のようにつながっていくんです。ちょろちょろじゃないんです。じゃあその流れるような神様の幸せ、愛は最終的にはどこに到達しますか？それは大きな神様の愛の幸せへと私たちを飲み込むんです。じゃあ今日の最後の箇所をご一緒にお読みしましょう。ルツ記に戻りまして20節お読みしましょう。はい。ナオミは嫁に言った。生きている身恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。何か偶然じゃない、何かたまたまじゃない、たまたまでこんなことは起こらない、神様の気配を感じたんじゃないですか。長く生きてきたお姑さんですから。ですからここを見ると、身恵みを惜しまれない主だって、これはただボアズの感情じゃない、好きとか嫌いを超えて神様だって、この国の主だって、世界の主だって、私たちのお二人ともご家さんになった我が家の、しかし主がこのようになさったんだって。そしてその人はね、ルツさん、親戚ですよって、近親者ですよって。それはどういうことを意味したかというと、買い戻しの権利。さあ言葉が出てきました。なんでルツ物語って一つの家族の旦那さんを亡くした物語がわざわざ外国人の物語が主人公で入ってるのというと、これなんです。皆さん、聖書の中心思想は買い戻しなんです。牧師さん、買い戻しって言われてもあんまり普通日本語で使いません。贖いとか買い戻しとか、だから分かりやすく言うと、時代劇が好きな人は、正義感のあふれたある人がなんだか遊女のところに行って、その中で家が貧乏で売られちゃって、こんなところで一生を得る人を悲しく思って、背後に悪い人がいて、だったら自腹を割いて大金を払って、この女性をこのような宿から私は解放させるというような、あの場面です。あるいはもしかしたらアメリカであれば、非常に誠実な黒人が一生働いても鎖につながれて、そしてこれで終わっていくかということに心惹かれて、そのために一肌二肌抜いて、お前は本当に白人なのかって、お前は黒人に味方して白人の憎しみを買うのかと言われようが何しようが、大きなお金を払って買い戻すんです。であるいは炭鉱夫が一生炭鉱夫の仕事で終わるかと思って、故郷のお母さんの病を心かかっている、よしあなたのために、私は親戚でも何でもないけども、財産の半分を投げ打って、あなたとあなたの家族をそのような暗闇の世界から贖い出しましょう、光の世界にって。そう言うと分かりやすいでしょうか。その人は私たちの生活を今どん底から救い出す権利を法的に持っている、力もあるその人だって、ここに予感があったんです。だから主だって、皆さん、この思想がやがて全人類の王であるイエス・キリストが来られ、彼にしかできないこと、何度も言います、溺れてる人は溺れてる人を救えないんです。罪あるものは他の人の罪ある人を救えないです。これ理屈上ありえないので、罪のない神の一人子は何しに来ましたって、贖うためです、買い戻すためです。罪の世界で 自らコントロール不能な、なんで自分で自分の人生壊すのって、そういう情けない私たちを縄目から解き放って買い戻すために、買い戻す人は力がなければいけないです。法的にも認められる人じゃないといけないんです。神様の目から見て罪のない一人子だけ救い主しかできないこと、ちゃんと認められているその方が実際に命を捨てて救出する、あがなう、この大きな聖書の神様の愛、その先に広がっている幸せの世界がいよいよ出てきました。今出てきました。これがルツキの真髄です。その人は私たちを救い出す力のある、法的にも認められた、買い戻す、しかもおそらくその意思がある、十分ある、あなたにしたことを今聞いて、ただごとではない、常識を超えているって、ので21節に進んで21節お読みしましょう、はい。モアブの女ルツは言った、その方はまた私のところの借り入れが全部終わるまで私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃる。私の庇護のもとにいなさい。今救出できなくても順序立てて一つずつ手を打って必ずあなたを救出しますという予感があります。4章に行くと事実そうなりますけれど、この2章のところでは22節もご一緒に読みましょう、はい。ナオミは嫁のルツに言った、娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済み。外国人のルツにとってはちんぷんかんぷんだったでしょ。だけど彼女は従うことが美徳の女性でしたから、なんでかわからないけど、なんでこんな顛末になってこんなによくしてもらって、あなたのアドバイスはずっとそこにいなさい、他に行くな、他行くといじめられるよ、いじめられるのが普通なんだからね、あなたって。外国から来た人が来れば、落ちぼって最初からパイが決まってるから、分け前が減るっていうことだから、あんなつ来なきゃいいのにって、虐げられている人々の中の醜いいじめってないわけじゃないよ、それ普通だよって。あなた普通じゃない。普通じゃなく庇護を受けている。普通じゃなくあなたは恵まれているって。だからそこから離れないで、そこにいるんだよって。さあ最後の23節読みましょう、はい。それで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の刈り入れと小麦の刈り入れの終わるまで落ち穂を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。まるでシェルターです、まるで酒どころです。外国の暴風が吹く中でこんなぬくぬくとしたところで私仕事ができ、必要なものが日々与えられ、なんだか温かなものを背に受けながら、何でしょう一体これはって、あ、私が信頼してお便りした神様じゃないかなって。さあじゃあ最後に今日の引用箇所の10をもう一度出していただいて、最初は一節しか読みませんでしたが、イザヤ書43章の、それでは一節からもう一回読みますか。一節もう一度読みましょう、はい。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられ、イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。先ほど名を呼んだところに注目しました。しかしよく読むと、あなたをあがなったのだ、さっき言いました、そのためならいくらお金払ってもいい、貯金がなくなってもいいというほど価値を認め、名を呼んで買い戻す、ね、神様はルツとナオミの家族を買い戻そうとしたんです。さあ3節飛びまして、10の3節ご一緒に読みましょう、はい。私があなたの神、主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする、まあ、エチオピアの方なんですが、クシュってどれほどの他の国の犠牲を払ってもあなたを救出する、厭わない、それは身の代金ということはね、いくらでもその人を引き戻すためなら、めぐみさんをこの国に寄せるためなら何でもしますと、どれほどの涙の祈りを捧げますと、身の代金いくらでも出しますと、神様は そのようにして私たちを思ってくださって、最後の4節読みましょう。はい。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの命、国民をあなたの命の代わりにするのだ。どうしてですか、ボアズ様って。私は初対面ですのにこんなことされるようなものでありませんのに。それは愛してるからだって。あなたは尊いからだって。あなたは価値があるからだって。いくらでも命だって差し出すとなったら、もう福音の世界です。聖書の中心の中心のメッセージがここに宝物のように秘められておりました。さっきステンドグラスの話をしました。随分高いんだなと思った話を昨日その教会で見てきてしたんです。実は先週私たちの団体のかつて宣教師を送ってくださった白人の女性の方が来られまして、そして結局この礼拝堂に聖書物語を1年後ぐらいにお祈りしながら作ってくださることになりそうで、お金は取らないって祈りを持って、まあ、あの部材の実費だけでちょっと信じられない安い値段 で、その方は私たちと同じ団体だから私たちの教会が流浪したこと、あちらこちらぷかぷか浮いたこと、また全国に教会が散っていることをよく知っています。だからあるところ、ここは天地創造の力強い神、次はエジプト脱出の場面、そして神の都、翼に包まれているエルサレム、エルサレムをなくして涙を流している辛い旅の歴史、そこに現れたイエス・キリストの十字架の救い、最後は天のふるさとの風景をこの6枚の中にって、そんな話をしているある時にちょっと目頭がうるうるしておられるのを私は見逃しませんでした。ああ、ね、宣教師が祈り心を持って、そして作っていただくほどふさわしいステンドはないかなって。ところで、そういうことの絵心のある方は何か直感があるでしょうか。初めて言われました。この教会は、まあ、十字架が隠されているという言い方はしませんでしたが、十字架がいっぱい秘められているって。たまたまだったか、その日は2階に上がると、ここにもあそこにも十字架って、2階の私たちの閉鎖された教会のステンドグラスの十字架がこっちの壁に、床にも、あっちにもこっちにもって、そういえば十字架がいっぱいだったんです。この礼拝堂の入り口は3本の十字架の扉を開けて皆さんは入ってきました。それは意図したからいいんです、頭の上の十字架も。けれどそれ以外に入ったら、このバージンロード、確かにも十字架といえばバージンロードなんだけど、十字架といえば十字架のように見えるし、その宣教師が一等最初に感じたのは昔の教会のようだって。多分これ天から見下ろすと十字架に見えると思いますよっておっしゃったんです。私たちかつての教会では縦長でした。今回は翼の形と思って翼を広げる形にしたんですが、中に入ると横に広がって入り口からちょうど十字のように、入ってる人は感じなくても天から見たらこれ十字架の教会のように、昔の教会はそのように意図的に全体に十字架を表すように、あちらこちらに十字架が散りばめられている教会ですねって。いいです、皆さん、それで教会は最終的には十字架の愛なんです。この間嬉しかったのは、私たちの教会がまだ双葉郡というところにあった時に、よくお借りしていた食事会をしているホテルがあるんですが、いわきの駅前のいいところに教会がホテルを再建されたんです。名前もちょっと似ているんでした。ちょっとお招きに預かって一泊泊まってきたんですけれども、またお客さんをちょっと紹介したりもしようと思っているんですけれども、で嬉しかったのは、故郷のホテルも一つ再開して負けないで、まあ、大変だったろうけど頑張ってるなって、これは元気をいただけるんでした。で、私たちも教会立ってたら全然知らない人が電話をよこしたりして、いやー、あの広報で見てすごい嬉しいですって、多分かつていた時には教会にお電話なんかくださったことのない地元の人だったんだろうなって。何にしろ復活するということは嬉しいことでした。で、もう一つ嬉しかったのは、お電話してそこのオーナーさんに聖書を置いていただけますかって言ったら、喜んで置きますよって言ってくださって、各部屋に聖書が置かれるっていうのはもう一つ嬉しいことだったなって。私は家が近いからここ毎日朝晩歩いて、夜は十字架に電気がついてなかなかいいんですよ。いや、それにしても目指す教会堂だな、目指す十字架だなって、もともとそういうふうに作ったわけですが、いいなって。皆さん、この街道に惹かれてくる人も確かにいるんです。またホテルで聖書を手にしてくる人もいてもいいと思います。人はいろんなきっかけで、あ、 聖書って確かに神様の語りかけなのかもしれないって。そして、神様っているのかもしれないって。そして偶然じゃないのかもしれないって、命も人生も。そればかりじゃなく十字架が示すように、神様は私を愛している。本当かもしれないって。命を捨てるほどの愛があるのかもしれないって。そのために、ここに教会堂は建てられました。ですから、最後に昨日の夜9時ごろ帰ってきたんですが、いや、ぶっ続けて7時間、本当に同じ東北でも遠いなと思った。それはアマちゃんの話ではなくて、事前にちょっと本を読んでいったんです。いや、この宣教師普通じゃないなって思いました。まあ25歳で日本にやってきて、そもそもお父さんは早くに亡くなって、お母さんという方が、まあ、サンフランシスコの近くのバプテスト教会で、第一バプテストというところで、ね、熱心なクリスチャンで、あなた今日聖書を読んだ、お祈りしたという、そういう娘時代を過ごして、そしてお母さんがこの子は神様に捧げますという祈りを捧げた子供だったそうです。お姉さんは中国に宣教しに行ってそこで亡くなり、そして妹は日本に宣教に来て日本の土になりました。それがアレン先生だったようです。85歳まで生きたんでしたか。120年前頃来られて、そしてどこにも教会がない、お口で最後にたどり着いたのが、いや、岩手県でもあそこに行くということは、昔は左遷みたいな、ちょっと幽閉みたいな、昔はそういう場所だったんですよって。日本全国の中で乳幼児の死亡率がワースト3に入ってたところだそうです。ですから彼女は診療所をはじめ、お医者さんやまた看護師さんをあちらこちら無依存に派遣し、また酪農を進めるために酪農の学校を作り、幼稚園を作り、小学校を作り、高校はなかったけど大学まで作り、アレン短期大学まで作り、一人のおよそ人間がやる仕事の分量じゃないって、一人の一生独身の女性がおよそやるような技ではなかったって、私は事前に本を読んでそういうふうにまず思いました。なるほど、名誉市民として表彰され、久慈市の人から尊敬され、そしてお葬式は教会と同時に市民葬で、たくさんの市民の方々が、教え子たちが集まったって、なるほどなって。けれどそれは生優しい道のりではなかったようです。日本はアメリカと戦争を始めました。彼女は敵国人として拘束され、そして幽閉されるようなことになったようです。二度目に幽閉されたのは、それは盛岡で、皆さん盛岡って相当寒いようです。同じ東北でも全然違うようです。ストーブがなかった、本当にストーブがないところで幽閉されて、みるみる激痩せし、本当に苦しかったって。最後はアメリカに強制送還されました。しかし皆さん、そこまでいじめられたら、そこまでスパイ呼ばわりされ、敵国扱いされたら、アメリカに行ってなんで日本人を助けするんですかって私聞きたかったですよ。アメリカに骨と皮みたいになって送り返された彼女、あんなひどいことをされたのに、向こうでは日本人が幽閉されていたんです。財産没収されて、収容所に送られて、いそいそとそこに通って、一生懸命通訳の働きをして、弁護団の一人に入って、日本人の権利の獲得のために、敵国である日本のために、アメリカにいる時もここまでやるかって。まあリアス式の三陸は何度も震災にもあったようです。ペルー沖の地震の時も、火事にもあって、普通じゃない救済活動もしたって書いてありました。そんな彼女、なかなか頭も切れる人だったようです。アメリカの何本の指に入る有名な大学から正式な教授として来るように招きを受けた時、彼女は9時で自分の部屋に入って1週間外に出ないでさーっと祈ったようです。祈って祈って、私は日本の土になるって、ここで私は最後まで生きるって。いやー、一言で、一人のバプテスト教会の宣教師が普通人が行かない9時に行って、今と違うその9時で、いや、どれほどのご苦労なさったかなって。いやー、だけどもその結果として、神様は一人の宣教師がやれるような分量じゃない、幼稚園から小学校から中学校から大学から酪農の学校から、あるいは診療所まで、ありえない物語を形成されたんだなって。皆さん、神様は私たちに素晴らしい未来を用意しておられる。いきなり引き出されません。まず小さな予感があります。ああ、この小さな幸せ、 これは神様がこの道に羊飼いとしてご一緒だという動かぬ証拠じゃないかって思っていいです。やがてそれはだんだんだんだん先細りして枯れていくものじゃないんです。溢れるように、もう汲めど尽きせぬ泉のように溢れてくるんです。なんだか反比例して自分は力がないのにどんどんどんどん溢れてきて、最終的にはああこれは主だ、ああこれは神様だ、これは神様の感動の物語の中に私は吸い込まれていくようだ。ルツのささやかな一歩一歩の中に聖書の中心テーマの全てが込められていたんでした。じゃあご一緒に今開いここで映っているモニターのイザヤ書43章の4節のお言葉を受け取りたいと思います。ご一緒に読みましょう、はい、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。ピアノを弾いていただいて黙祷の時を持ちましょう。今日のルツ記の記録をそれぞれ思い巡らしましょう。どの場面が最も心に残るでしょうか。どの出来事が自分自身と重ね合わさりラップするでしょうか。そういえばという点はどこでしょうか。私たちは皆神様が用意してくださったぬくもり、小さな幸せに心温かくなります。先週どのような幸いに神様が用意してくださった幸せに出会いかみしめましたか。ここにいる私たちは誰も自分は不幸だと嘘吹くことなく、自分は本当に恵まれて神様に恵まれて幸せ者だと告白したいです。幸せがあふれる経験はあったでしょうか。先細りになり未来はないと信じてはいけません。神様は豊かな方です。あふれるほどの収穫をすでに用意しておられます。受け止めきれない恵みの世界に招かれましょう。そして私はあがなわれている、イエス・キリストの命をもって愛されていると、この聖書の中心のメッセージをもう一度今日おごそかに受け止めたいと思います。心の扉を開いて神様がくださった至高のプレゼントであるイエス様の十字架を私の救いとして感謝して受け取り、イエス様を人生の真ん中に、心の真ん中にお迎えいたしましょう。もしもイエス様をすでに信じていて、いつの日かこの信仰を固くしたいと思っておられる方がおられたら、良い時にバプテスマ、洗礼を受けられることもお勧めしたいと思います。それでは私が一言ずつお祈りをします。私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、神の愛を心を開いて受け止めます。イエス・キリストの十字架の愛で私の罪を許し受け入れてくださったことを感謝します。神様のぬくもりが日々の生活の中で感じられます。 神様の恵みはいつも豊かにあふれることを告白します。あなたを信頼し歩んでいきます。導いてください。あなたこそ私の羊飼いです。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。